はーい。
はい、お願いします。お待たせしました。ちょっとね、
何に。
あれを上げてました。普通に。プレビューが上がりそうだったんで、ちょっとだけ待ってもらって、プレビューだけ先上げちゃいました。失礼しました。というわけで、今週もやってまいります。アーセナルね。
そうですね。今週は結構。
ハードモードだったね。なんかね、せっかくやろうと決意した週のあれが、あれで、あ
本
れで
当っ
し
す
た
よ
ね。
ね。
あれが、あれで、あれでした。っていう感じでしたけども。じゃあ、しょうがないから、クリスタルパレス戦振り返りますか。
ありますか？まあ、そうですよね。
ちゃんと振り返ろう。振れましょうか。まあでもどうなんだろうな。正直、もうなかなかこう、あ、タイマーもいい。なんかこう、
あ、こ
どう
ん
だ
ば
ろ
ん
うな。
は。
あ、こんばんは。どうも。ありがとうございます。まあこういう感じで、お互い、まあ4
は
人
いはい
3
はい。
1というか、っていう形で、始めました。まあポイントとしてはやっぱり、左サイドですよね。タバレスが、まあ、ティアニーに代わって入ったことと、あとは、スミスローが、左で先発だったということですかね。まあ、マルティネンディ、おそらくここは、まあ、ブラジルから帰ってきたという
そう
こ
で
と
しょう
で、
ね。
代表でも、ね、プレーしたということで、そこを初めてのね、移動ですし、っていうところも加味してのっていう感じでしょうね。どっちもね、スタメンの実力は当然あるんでしょうが、
はい。
っていう感じですかね。クリスタルパレスの方は、まあ、オリーズが間に合わなかったっていうのは一つ大きなポイントになるかなと思います。右のね。
そうでしたね。
で、アユが、入ったというのが一つポイントで、あとはまあ基本的には最近スタメンを張ってるメンバーがずらっと、並んだかなという11人となりました。あ、皆さん、声ありがとうございます。で、まあ、パレス側のポイントとして一つあったのは、このギャラガーがトップ下の形だったことです
そう
か
です
ね。
ね。この試合に関しては、基本的には、まあ、逆三角形での3枚の形が多いチームですけどね、この試合に関しては、トーマスを、まあ、ギャラガーが監視するわけじゃないですけど、そこを、まあ、明らかに、意識はしてたかな。マテタとギャラガーがうまく連携
そう
して
ね、
ましたよ
受け
ね。
渡しながらね、やっていく形でした。結構プレッシャーは苦しいんだって考えて良いんです
そう
か
ですよね。
ね。で、まあ、どうでしょう。 うまくいかなかったわけですけど、 なんでダメ
い
だっ
や、
たんだと思いますか。
この試合、なんか、まあ、結構、私はちょっとこう、朝も朝だったんで、ちょっとおとなしく 見て
ああ、
て、
早朝ね。
そのまますぐ仕事行ってってやってたんですけど、割とこう、ツイッター見てる感じだと、まあ、もちろん、0-3の敗戦なんで、まあ、ショックはショックなんですけど、まあ、何も、なんて言えばいいの、エバートン戦じゃないですけど、あの頃に比べれば、まあ、やりたいことは分かってたと。ただ、そこに、まあ、そもそもそこに、なんて言えばいいですかね、もう一人一人の単純なミスが多かったのが、まあ、そこがちょっと気にはなったんですけど、試合振り返っちゃったら、そこまで、なんか内容、悲観するような内容の試合にはなんなかったかったの。っていうのが個人的な印象ですね。
なんか
結果的
も
に、
う、
はい。
どっちもあるよね。じゃあ、なんだろう。確かに、もう、グラシマさんの言う通りだと思うんですよね。その通り
はい。
の印象だったけど、だから僕逆に、ちょっと、ハーフタイムで立て直せないんじゃないかなって思っちゃって、普通に。なんかこう、それはそれで、なんか、できることをやってるっていう意味では、 やってること自体がわかんないの全然いいじゃないですか。普通に考えてね。けど、なんかこう その一方で、ちょっとその、施しようがないというか まあ、この試合で言うと多分、まあ、タバレスだとかのパフォーマンスに多分話がいくと思うけど、結構センターラインが全体的にひどかったよねっていうと
そう
ころ
です
は、
ね。
見逃しちゃいけないかなっていうふうには個人的には思ってはいるし、
まあ、
そこ
結
は
果
やっぱ
的に
ポイント
1
になる
点
よ
目
ね。
も2点目もタバレスのところっていうところに確かに目は行きがちなんですけど、じゃあまあ、ホワイト、ガブリエル、トーマス・ジャカ、そのウーデゴール・ラカゼットといい、スミス・ローといい、サカといい、まあ、いつも通りのパフォーマンス、他のレギュラーがしてたかっていうと、まあ、そこはちょっと違うかなと。
まあ、
だか
そう
らもう、
ね。
なんですかね、多分同じテンションで100回やっても多分勝てなかったと思うんですよね、この試合に関しては。勝てなかった、どうやったら勝てんだろうっていうのが正直なところなんですけど。
まあ確かに。まあ失
その
点、
原因が何だったのかなと思うんですよね。単純にやっぱ代表の疲れなんですか
あ、
ね。なん
そ
か
れ
そ、
は
そ、
まあ一つはあるとは思い
はい。
ますね。基本的には、まあこの中で言うと、ワールドカップ予選戦ってきたのは、トーマスがまず一つね。トーマスが、まあガチの予選って言ったらあれですけど、親善試合じゃない方の予選をやってきた。で、まあセドリックもそうだし、まあエルネニもそうですよね。で、それ以外の選手も比較的親善試合に呼ばれてたり、まさかに関してはね、要は病
そうで
欠
すね。そうですね。
でいなかったりなということで、結構バタバタした。まあ、ラムズデイルとかはね、怪我したりしてのリカバリーだとか、まあ、スミスローもそんな話もありましたけど、まあ、結構、代表ウィーク後のいわゆる FIFA ウイルスって言われてるやつに近い症状だったと、まあ、とりあえずは思いたいですよね。そこはね。わかんないけど
まあそう
ね。
ですね。
っていうところが、まあ、一つ大きいところなのかなというふうに思います。まあ、代表選手増えてきたっていうのはね、かなり体感としても分かってたところではある
そうです
し、
ね。
まあ、そこはね、まあ、トーマスの怪我は非常に残念ではあります
いや、本当に残念ですよね。
が、っていうところだったかなというふうには思います。まあ、失点のところで言うと、やっぱり、もうガブリエルはほぼ直接関与っていう感じになって、出たしね、2つともね、1つ目はかぶっちゃった
そうですね。
し、2つ目、まあ3つ目もか、3つ目もザハ取り逃がしちゃったのは、一番初めはガブリエルだから、
一番最初そうですね。割と簡単に、まあ、かわされたっていうか、感じですかね。
まあちょっと複数失点、ちょっと重なっちゃったなっていう感じは、まあしますよね。で、ちょっとやっぱそういう意味で本調子なかったし、まあ、トーマスはちょっと言わずもがなというか、まあ、怪我もありましたけども、多分そもそも全然本調子じゃなかったんだろうなっていうのは
そうで
もう
す
見て
ね。
わかるパフォーマンスだったっすもんね。
まあ確かに、まあ、トーマスのパフォーマンスは低かったな。
そこはやっぱ気になるポイントではだか
まあ、あとは、瀬古さんも、レビューで書いてましたけど、左サイドの縦の関係はちょっと気になりましたね、私も、まあ、見てて。
まあ
そこ
割
はちょっと、
とね、
ガチャガチャしてたというか。
ガチャガチャしてたね
ガチャガチ
ああ、ガチャガチャした、いい表現ですね。ガチャガチャしましたね
ャ。本当に。
い
いや、
やー、なんだ
本当
ろう
わかりやすく、後
な
半からマルティネリが左に張っただけで、まあ、もちろん、パレスのプレスが、まあ、もちろん弱めたってこともあるんですけど、
あるけど
まあ、
ね。
チャンスを作り出したっつうのは、まあ、あの配置転換だけでこんなに変わっちゃうんだって思うぐらいだったんで。
いや、もうその通りだと思いますよ。やっぱりあそこで一人外に張る役割が整理できたことで、まあ、インサイド使えてたしね。で、やっぱマルティネリ自
そうです
体
ね。
の意味というか、外に張ることで、 相手を引きつけられるみたいなところも
はい。
かなりあったし、まあこう、ちょっとプレビューで書いた図で言うと、まだこういう動きですよね。要はその、クヤテがかなり食いついてきてたので、
はいはい。
ここで、マルティネッリがドリブルで、こう、クヤテが一番引っ張ったところで、この中の密集を使
ああ、
いな
スミス
がら、
ローの
スミ
決
スロー
定機の
の
シーンです
決
か、これ。
定機のシーンです
は
ね、
いはい
こ
はい
れ
はい。
実は。なんかね、序盤もね、決定機あったんだけど、その時はね、マルティネッリ自身の中に入りすぎて、ちょっと、なんていう、ガチャガチャしちゃったというか、
はい。
引っかかるじゃん、やっぱ中央のパス、2本も3本も使
はい。
うことすると。なんで、やっぱりこの、ちょっと外に張って、ドリブルで突っかけながら、相手を1枚外に引っ張り出すぐらいの感じの関係性が一番、まあちょっとね、本人も得点したいってところはあったと思うんですけど、当然。けど、まあ、これぐらいの関係性が一番心地よかったかなっていうのは見てて思うというか、スミスローもやっぱこういうミクロ、マクロの抜け出し、ミクロね、ミクロの抜け出しは得意じゃないですか。って
は
い
いはい。はい、
うのとかもあ
うまい
る
ですよね。
し、そういうところを考えても、この動きが一番効いてたかなと思います。でも、多分ビエラは、多分スリーセンターにして修正しましたよね。多分中に人が留守にならない
は
ようい に、
はい。
途中で。それは多分このマルティネッリの左のドリブルの対策だったんじゃないかなっていうふうに思いますよ。だからそういう形で、まあ撤退守備、まあ冷戦も続きますし、まあ代表ウィーク明けっていうこともあって、コンディションも、試合のね、強度もなかなか上げられないっていう中で、まあ、ビエラはもう後半は撤退しますよっていう流れになった中で、こう、ある程度、引いて受けるっていう選択肢の中で工夫をした結果の采配だったし、まあそこをスリーセンターにしてから割と中央固まったので、そこはまあ、アースネアからすればうまく閉じられたなっていう感じでしたか
そうです
ね。
ね。
皆さんどんどんコメントくださいね。全
そう、
然。
この試合に関しての多分今聞いてる人の、感想がちょっと聞きたいんですよね。結
ああ、
構、
聞きたい。
どういう意見持ってんのかなとかちょっと気になるんですよね。いや、なんか確かにね、後半からトーマスに代わってロコンが出てきて、まあ、パフォーマンス自体は良かったと思いますし、
そう
エンケティア
ね。
も良かったと思いますし、まあ、もちろん敗戦は敗戦なんですけど、まあ、その控えの選手がまあそれなりに頑張ってたっていうのは、まあ、今後に向けては、まあ、ただそれ以上にね、どうしてもティアニーとトーマスってっていうとんでもない大きな損失を生んでしまったのも悲しいんですけど。
で、この図今気づいたんだけど、ラムズ、多分、ガーっ
ハムス
て、
テ
ラムズデールいるわ。これめっちゃ引き上げ、多分、ドラッグしたの、多分、これごと、陣形多分こっちの世代から。
ルね。はい
そしたらラムズデールこっちいるじゃん。これこのままレビュー載ってるわ。
ウーデ
あ、
ゴ
ウ
リ
ー
ュ・
デ
ラ
ゴ
カ
リ
ゼッ
じゃなく
ト
て、
もい
そう、
つも
そう
なら
な、
ポストプレイべきのに。
確
ああ、なるほど。
かにね。それは確かに。まあ、アレスの中盤もフィジカル強いですからね、そこはね。なんかちょっとこう、ぶつかり合い全般にちょっと劣勢だったというか、そういうところはやっぱり、あるよね。一つ、ぶつかり
あ
合い。
とは、個人的には、まあ何回もなっちゃうんですけど、やっぱりスミスローを左で使ったことが、まあちょっと、まあ良くなかったってわけじゃないですけど、まあ例えば右だったらサカが、ビルドアップの逃げ道になるというか、ある程度ロングパスでも収められるようになってきたっていうのを考えると、マルティネリもこれうまいんですよね、左では。
そうね。
すごいうまいんで。ただ、スミスローはそのタイプではなくて、まあ、
そう
やっぱ
ね。
どっちかというと、こう、足元で、まあ、うまく降りて受けて、ワンタッチでさばいてリズム作るタイプなんで、じゃあ、タバレスがこうしてうまく気を見て上がれるかっていうと、そういうタイプでもない。だから、ちょっと左の方が、まあ、結局、スミスローも内行っちゃう、タバレスも内行っちゃう、で、ラカゼットも降りてきちゃうってなっちゃうと、やっぱり、どうしてもスペースがなくなっちゃうんで、でかといってこうね、裏に抜けるっていうキャラもそんなに前半はなかったんで、だからそこもちょっとね、ラカゼットも、まあラカゼットもね、潰されちゃってたっていうのはもちろんありますけど、 まあ、そこら辺もちょっと気にはなりましたよね。だからやっぱマルティネリは確かにスタートで見たかったっていうのはちょっとありますね。もちろん体
まあ
力の関
ね、
係はありますけど。
そこは、
でもスタートから出ても勝ててないと思います、あの試合
わ
は。
かるわかる。ティアニーが間に合ってても多分勝ててないしね、って思うし、多
出
分。
てないかもしれ
そ
ない。なん
も
か
そ
そんな
も
感じが
ね、
します、本当に。
っていうぐらい全体がやっぱりちょっと重たかった気がします。そこは前提としてね。ラムズデールもね、確かに負傷の噂とかはありましたけど、普通に先
そうです
発
ね。
でしたね。あれは、
ああ、これね、パレスがよかった。
まあ、それもあるとは思いますよ。でもまあ、基本はやっぱりまず自分たちかな、っていうのはあるよね。特に、まあ、
そう
トー
で
マス
す
かな。
ね。
トーマスはやっぱ前向いてフリーで持ってた時に、普通にパスミスを引っ掛けてた、パスを引っ掛けてたん
はい。
で、まあ、あれはやっぱさすがにいつものパフォーマンスってのは言えないですよね。そこは難しいところである。でも、
そうですね。
ここは間違いなく良かったなっていうのは、やっぱ、マテタかな？マテタは相当良かったです。ポストプレーね。まあ、あれは間違いなく、まあ、ガブユが調子良くなかったのもあったけど、それだけ割と競り合いで頑張ってるっていうのは、かなり大きいかなっていう気はしますね。坂がボールセオルシーに使えなかったのがショックだった。まあ、これタイムミッチェルですかね。ちょっと厳しいかなって気はしますよ。彼はいいサイドバックですから。ちょっとそこは、そつなくやれちゃうんじゃねえかなっていう気はする。サッカーも、そこ特化型ではないですからね。なので、まあ、ちょっと厳しかったかもしれないですね。そこに関してはね、この試合は。まあ、そもそもボールがね、どれだけ出てきたかっていうのはあるけど、出てきたとしてもちょっと厳しかったんじゃないかなとは思うかな。っていう感じです。あとは、パレス戦で話しておきたい話とかってありますか？もうなん
パ
か、
レス戦で話しておきたいこと。
まあ、聞いてる方々でもいいですし。
そうですね。なんかコメントある。まあでも、結局、まあ、私らが、アーセナルがよくやってたのは、まあ、苦しみながらも、セットプレーで、得た、虎の子の一点をうまく守りきるっていうのを、まあ、まんまとやられたなと思いますし、
まあ、守りきっていうか攻め
まあ、
だめ
守り、
でし
そう
た
です
けど
ね。
ね。
そうですね。
守り
宣
き
言
って
す
は
ま
ない。
結果的に3点は入れられてる。確かにね。
全然守られているけど、攻めまくられてる。
あ、でも
まあ
ね、
ね。
後半はチャンスもいくつかはあったし、まあ、どうだろうな。まあ、でも結局、最初の45分で決まっちゃった試合ではあったんで、
ね。まあ、そうだな。やっぱそこ、ちょっとこう、パレスのプレッシングが効かなくなる時間まで、スコアレスで持ち込むしかなかったかな、勝ち点っ
いや、
ていう
まあ、
の
その、
は。
いずれにしろ、受け身ですよね、その感覚だと。だからまあ、どうしても、まあ本当コンディションなのかな。だから本当次の試合がちょっと怖いんですよね、その意味では。
ブライトン戦ね。
ライトン、そうなんですよ。
ちょっとはあ、まあ、トーマスの怪我について、じゃあ、先話しておきますか。
トーマスの怪我、
ついて
これ
る
は
ね。
ちょっと。
まあ、まず、事実関係として、まず、膝の、ももか。ももの怪我。で、まあ、数週
数
間は
週
様子
間
を見
を、
ながら、多分まあ保存療法っていう形になるんですかね。で、まあそこからまたスキャンして、 また様子を見るっていうのが大きな流れで、報道のニュアンスとしては、シーズン中に戻ってくることを諦めていない。経験上、こういうのって戻ってこれないよねってちょっと思っちゃった。
いやー、これどうすんすか。
経験上、こういうのって戻ってこれないよね。目指すってやつ。こんな感じ。
厳しいよなー。
まあ、厳しいでしょうね。
いや、ノーロンの大一番に、オーバース、間に合わないか。いや、
ちょう
ね、
どね、5
ほんま
月
に、
の、
ほんとに、12でしたっけ？あれ？
そうね、中旬。ヶ月半か。そうか。
どういうふうに話持ってきます？そしたら、トーマスがいない、今後アーセナルについて話します？それとも先ブライ
まあ、
ト話します？
どうしようかな。多分それ絡んでくるから、ちょっ
あ、は
と
い。
まあ、じゃあ先にちょっとブライトン戦のフォーメーション出すか、予想スタメンの。ちょっと待ってね。ちょっと待って。予想スタメンって言って今、さっきレビューにあげましたが、こんな感じにしました。ドン。っていう感じでございます。ブライトンってそもそもフォーメーションが読みにくいチームね。なので、3で来るか4で来るかもわからないけど、迷った時は前節と同じって僕は決めてるんで、とりあえず前節と同じ11人を並べてみました。で、絶不調なんですよね。簡単に言うとね、ブライトンっ
そうで
て。
すね。
で、そうなってくると、なかなかこう点が取れないっていうところなんですよね。で、僕さっきプレビュー上げたばっかりなんですけど、結
はい。
構、ブライトンの不調の理由ってむずいなっていうのはちょっと若干ある、まず。パッと見ね、悪くないようにも見えなくもないのよ。でも、よく見るとなんだけど、ブライトンって結構ずっとポゼッションが上手いチームだったじゃないですか。で、ポゼッション上手いっていうのは、僕、ポゼッション上手いチームの条件っていうのは、ボルダーに絶え間なく選択肢を複数与え続けられるってことだと思うんですよ。配置も大事。だけど、それって、画像で言うと止まった状態でしかないわけで。で、それって、止まってる状態なんだとしたら、相手も、マークに行けばいいわけで、対処はできちゃうわけですよね。で、ブライトンが強いのっていうのは、動きながら、パスコースを作り続けられるっていうのがやっぱ強みだったんだけど、ちょっとそれが、うまくいってない。要は動きが悪くなってしまってるっていうところが、一つ、彼らがうまくいってないポイントなのかなっていうふうに思うんですよ。いや、パスコースに立ってるけど、そこから動かない。ポジションが入れ替わらない。流動性がないってところ。で、特にこれは、ウェルベックがいないと顕著なんですよ。ウェルベックは左サイドから奥に抜ける動きを結構頻繁にしてくるんですけど、それが、彼がいないと、割とみんなが止まった足元に抜けたがるっていうのが、問題点なのかなというふうに思っている。けど、ウェルベックがいたノリッチ戦は、普通にスコアレスドローだったっていう、のも ありつつ なかなか苦しいところなんです。で、その結果何が起こるかっていうと、ボールホルダーの負荷が高まるわけですよ。要は、エンプティとかマーチとか、 トロサールとかもそうですけど、クレジャとかね、そういうサイドで力がある選手って結構多いじゃないですか、このチームって。
はい。
けど、じゃあその、なんていうかな、難しい、言い方が難しいけど、その、止まった状態で整体して何でもできるような選手じゃないわけですよね、全員。
うん、うん、うん、うん、うん。
どっちかっていうと、その、やっぱ抜け出す状況を作ってもらって、そこを、そのスペースをうまく使う。特にグレジャーとランプティはそういうダイブだと思うんですよね。はい、
うん。
っていうふうに考えると、やっぱりちょっと、要はその周りが動いてくれない状況っていうのは、まあ、あんまりよろしくない。要はその、フォルダーに負荷がかかっちゃうんじゃないかなっていうところはあります。やっぱり、実際今の、攻撃のルートってランプティとクレジャーに頼るところはあるので、まあ、彼らが両サイドいないと、ちょっとそもそもクロスすら上がってこないなっていう状況にはなっているし、まあ、上がったとて、やっぱそういう状況だと、相手のディフェンスラインを動かせないから、クロスがこう、山なりになって、そう、ふんと終わっちゃうみたいなところがあると思う。そうね、だからそういう意味では三笘ってのは確かに面白いと思いますよ、今のブライトンにはね。プレミアに通用するかと問題はありますけど、やっぱタイプ的に止まって、整体して、うまくプレーができる選手っていうのは、一つ、その、めちゃめちゃ欲しいタイプやと思います。
うん、うん。
うん、それはあるね。けどね。まあ、なので、ブライトンもかなり苦しんでいる状況なんですよ。そういう意味では。アーセナルと同じく、というか。うん。でもちょっと似てると思うのよ。その要は、もともと仕組みの上ではうまくいきそうなんだけど、やっぱりちょっとその仕組みを実行できる力みたいなのが落ちてて、機能してないっていう意味で結構似てると思うの。今のブライトンと
アーセナル、
ね。
はいはいはい。
ちょっと。そういう意味では、ちょっと似たような不振に陥っているチーム同士の対決だと思ってるんですよ、僕は。
うん。
そう。
うんうんうん。
だから、まあそういう意味でも絶対勝ちたい試合ではあるよね。で、トーマスの話になるんですけど。
そうですね。トーマスの話になるんだよな、きっと。
で、どうですかね。トーマスが、まあすげえ理由って言ったらあれだけど、
はい。
まあ、かなりここ、1ヶ月ぐらいから調子上げてきてるじゃないですか。っていうところを考えると、はい、まあ、彼自身がボールを持った時のプレーが鋭いっていうのはまず一つと、
はい、
もう一つやっぱり、周りがうまく彼に前を向かせられるようになったのってちょっと。
あ、そうです。本当その通りです。
うん。なので、それで考えると、割と、ロコンガにもそのメリットは半分は割と、チームとしての強みとして引き継げるんじゃないかなと思っているところはある、僕自身は。
うん、特にまあ保持の局面ですよね。
保持の局面は、
はい、
まあ、そこはその従来の形って言ったらあれだけど、その
ロコン
ガが中央に座る形で、ある程度引き継げる可能性は。
あの、加入当初に見せてくれた、あの動きですよね。
そうね。プレシーズンマッチだとか、はい、あとはちょっと、まあ、序盤戦の一部の試合で、うん、見られたような、その、サイドの展開ですよね。うん、のところができれば、うん、まあ、結構、こうトーマスの負傷、のダメージを最小限に抑えられるんじゃないかっていうのは考えられるところかなというふうには思いうよ、思う。だから、ここはやっぱりポイントとしては、決めておく。まあ、なんとかしておきたいところ。
はい。
まあ、でも、さすがに守備は無理かな。守備はちょっと厳しいところが出てくると思う。まあ、うん。なので、まあ、そこはやっぱ富安さん帰ってきてほしいなってところはあるかな。
本当そうですよ。本当そうですよ。 セドリックが悪いとか言うわけじゃなくて。
そうね、ストッパーだろうな、まずはね。ストッパーもできる人が、このポジションで入ってほしいなっていうのはまずあるし、あともう一個言うと、やっぱ、ジャカを中央から動かしたくないもある。う
ん、はい。はいはいはい。
だから、それを考えると、まあもう一人当然ポイントだというのはタバレスですよね。
そうなんですよね。
こう。
だからマジで明日のフォーバックがどうなるかすごい楽しみですよね。そういう、そういう意味では。
ここはもうまあ、ロコンが間違いないと思うよ。
間違いない感じですけど、やっぱ左ですよね。左が誰になるか。
まあ、タバレスが先発するのか、エルネニーが先発するのかでしょ、多分これ2択としては。
そうですね。
そうでしょ、
配置としてはそうなりますね。
まあまあ、ホワイトを中盤に回すことも。
そう、確かにホワイトっていうのも案もあるんですよね。ただ、やってもないで、こう、やってもないことを、残り 8試合ぐらいの CL がかかったってとこでやると思わないんですよね。だからもう少なくとも素質が仮に素質があったとしても試すなら今シーズンじゃないかな、ないんじゃないなと思ってるんで、
あとブライトンじゃないかな。じゃないかな、ブライトン戦じゃない気がするな、それやるとしたら、かもしれないな。ロペが中央に鎮座ってどういうことですかね。鎮座ってアンカーとど中央に鎮座。
ファイブバック？
ファイブバックとなのかな。中央。それとも普通に先輩に入って、ホワイトが中盤ってことなのかな。ちょっとわからないですけど。
ね、ホワイト右バック、右サイドっつうのも、どうなのかなってます。
まあ、なるほどね。まあ、いくつかありますか。センバでホワイトの右。
ああ。
セドリックを外すとなのかな。セドリックが左なのかな。
そういうことですね。多分そうじゃないですか。タバレス、ガブリエル、ホールディング、ホワイト。
まあ、このセンバを動かすっていうやり方も、もう全くなくはなかったですからね。今季どの試合だったっけ、ホワイトの右サイドね。
ホワイトの右はどこだっけな、
うん、けど、まあセドリックっていうのはやっぱり今攻撃のフリーランとかはすごい悪くないからね。
あ、特に本当に坂が整体した時のランニングはものすごくいいですよね、うん、
なんで、まあ、ぶっちゃけ誰からコンディションが戻るかってところはあるよね、うん、まずポイントとしては、そういうところは。
多分今コメントにもありますけど、まあ、タバレスのこのパフォーマンス自体は本当にやっぱ試合感なのかどうかっていうところも、まあ意見は分かれそうですよね。
ああでもまあ、やっぱ難しくて、それも個人的には、やっぱりそのタバレスがその多分こうやって試合を重ねてって良くなるであろう部分と、多分ティアニーが頑張って補った部分がそもそも全然違うと思うの。だからそこかなって個人的には思ってるんですよ。でスタで使いたい、スタで、僕もスタバレスはスタで使いたい派なんだけど、なんだけど、はい、やっぱパレス戦の前半見て、あれ変えないわけにいかないですよね、ハーフタイムでって思っちゃう、あれは、あれはね、もう、それは。で、それをまず減らさないと、彼自身がこう、まずプレータイムもつかめない状況にあるわけで、はい、やっぱりそうなってくると、まずはそのラインをどう揃えるかとか、あるいはクロスに対して、逆サイドのクロスに対してどう対応するかっていうところ。で、特にアーセナルの守備って、右が前に出るじゃないですか、基本。サカが今、サカがトップが先輩に突っ込んでて、サカがね、
で、
若手
と突
っ込んでて、セドリックがそれにスライドして、ホワイトが右に流れて、
はい、
ガブリエルがど真ん中に守っ で、そこから右に
はい。
流れるみたいな平気であるじゃないですか。
はい。
ってなると、やっぱ左のサイドバックってちょっと、本当ペナ内を守る機会ってどっちかというと多い
はい。
んだよね。で、そ
は
れが、まあもしかしたらタバレスになったからって減るかもしれないけど、
い。はい。はい。はい。
まあでもどっちにしても4バック、今時4バックのサイドバックのファー、要はボールサイドじゃない側のサイドバックなんてもう、とにかくクロス対応が大事なわけで、やっぱクロスで、やっぱり、まあ、セットプレーとはいえ、ああいう形で1失点目取られちゃうとなると、あれやっぱ使いづらいと思うので、なんかこう、それがむずいというか、なんかこう、僕も一緒、みんなと一緒、試合感さえ良ければ、なんとかなれば、攻撃に関しては、良くなるっていうのはもう全く同じ思いだし、まあ、この
そう、ティニア
左
ミン
に、
が絞って失点を防いでたって、
そう
本当
そう
そ
そ
の
う。
通り
で、
だな。
スミスローとか、スミスローであっても、僕は連携で良くなると思う。タバレスの攻撃っていうのは。
はい
タ
はい
バレ
はい。
スのユニットそのまんまでも良くなると思うんだ
は
け
い。
ど、だけど、そうじゃないところで、もうプレイタイムを、いや、ごめん、そこはジャカだわって思っちゃうところが出てきたりとか、まあ、
は
ティ
い。
ニアスでもいいけど、まあ、セドリックじゃないけど、要はその左が本職じゃない人だわっていうふうに思わせちゃうようなプレーが出ちゃうと、難しいというか。で、特に、アーセナルはこの後の日程で、直接対決的な
そ
も
う
のが
なん
多
で
いわ
す。
けじゃないですか。ユナイテッ
多
ド、
いで
チェ
す
ル
ね。
シー、トッテナ
全部
ム、
残っ
ウェ
て
ス
ま
ト
すか
ハ
らね。
ム、って残ってるから、そうなると、こう、なんだろうな。なんか、わかる？伝わるかな？例えばこの、一番最近のコメント来て、235532のスイッチとか、まあ、最悪できなくても我慢できるじゃないですか。いや、できてほしい。できてほしいけど、なんかこう、最悪できなくても我慢できるわけよ。まあ、今後できるようになればいいねとか、タイミングとかつかめるようになっていけばいいねとか、で、最悪我慢できるとなんだけど、クロスに競らないディフェンダーはもう我慢できないじゃない、それはもう っていう話で だから、そこで足切りされないことよね。それしないと自
まあ、
分のこう、得意な分野を成熟することすら、ちょっとできなくなってしまうんじゃないかなっていうところ。
まあそうなんですよね。まあ結局難しい、個人的に難しいなと思ってるのが、今この順位につけてるがゆえに、だからこそ難しいんですよ。まあだったらジャカを左サイドバックに置いて、まあ安牌じゃないですけど、まず、まあ、足し算はできなくても、まず無理に、もう余計なことを余計なことをしないようにっていう考えざるを、そっちが優先しちゃうんですよね。どうしても残り試合と勝ち点を見ちゃうと、だからタバレスがかなり博打っちゃ博打なんですよ。
いや、それ
そう、
は
こ
そ
れ
うだと
明
思う。
日のスタメンだけでなんかね、1時間語れるぐらい本当なんかね、物語が見えてきそうな感じがして。
でも、エルメニーとロコンガを急にセントラルに並べるのも博打だから、それは全
い
然
や、
博
だから、
打。
まあ、エルニとロコン
まあ、
面
そ
白
れ
い。
ならまだ、でもな、それも博打だよな。それならまだって言って、マルティネッリをスタメンに置こうとしたけど、それも博打だわ。全然ダメだった。あ、これペペいない。ペペ足そう。ペペを足しま
どうだろうな。まあ、タバレス、頑張ってほしいよな。そう
す。
だ
い
よ
や、頑
な。
張って、だから、要は、9試合ってそれじゃしのげないと思うのよね。ここで、特にブライトンでしょ？次の相手がってところで、ブライトン戦でジャカならもう全部ずっとジャカちゃん、そんなの っていうのは、あるかな あ、間違えた。だから、っていう っていうことを考えると、ここはタバレスでやる、 たまですね、もう一回チャンスをあげる男気をアルテタには見せてほしいなっていう気持ちは個人的にはあるかな。
何やっても博打だ、本当その通りなんだよね。何やっ
何
て
やっ
も
て
博
も、
打なんだよ。
それ怪我した即博打みたいな、あれだから、その使用ですから、使用なので、もう今更そんなことを言ってもしょうがない。だって、そういうチームだもの。
左サイドバック、サカはない。それは
ない
ない。
かな。
それは
それ
ない。
は、前半からはないね、少なくともね。
あ、そうですね。
後半はまあ、なくはないかな、ぐらいかな。やっぱチームで一番点取ってる人サイドバックにわざわざ下げるのはないね。かな。そこは、残念というか、その案はちょっとあれだけど。
まあ、あ
で
とは
もな
どう
ん
やっ
か、
てブライトン相手に点を取るかですよね。
まあ、
まあ、点は。
そうね。まあ、それはもうなんとか、まあ、ハイプラスに来ると思うのよ。で、そこを縦に早くひっくり返せれば、個人的には全然可能性はあるとは思います。だから、まあ、撤退して守りきれるチームでもないですし、そういうところって言えば、アーセナルとしては、まあ、相性としては、まあ、やりにくい相手ではないんじゃないかなと、個人的には思う。やっぱり、直近7試合で1点しか取ってないチームなので、攻撃のところも苦しいですし、まあ、やっぱそれで慌ててると、まあ、プレスに出てくるんですよね、点が取れないと。だからやっぱ、なかなか点取れないなってところで慌てさせてっていうところから悪い流れに、こう、どんどん巻き込んでいくみたいな形がいいんじゃないかなっていうふうには個人的には思っているし、そういう状況でなら、まあ、比較的アーセナルは落ち着いて対応できるんじゃないかなというふうには思ってますの
そう
で、
ですよね。
まずは、まあ、やっぱ攻撃でうまくいかないなって思わせることかな。
あとちょっ
いう
と
こ
個人
と。
的に気になるのが、まあ、仮にこのロコンガがスタートで出た時のジャカの立ち位置はちょっと気にしてみたいか
要は
な
そ
と
の
思っ
トー
て。
マスと同じなのかってこと？
そういうことです。そういうことです。
なるほど。
あ
というの
そ
は、じゃあ、
こを、
じゃないとして、何が考えられますか？この形でビルドするってこと？
そうです。だから、ロコンガとジャカの、まあ、いわゆる本当の、2枚のボランチで、ビルドアップするのか、今までのように、ロコンガが、まあ、トーマス的にアンカーみたいな形でなるのかで、結構変わってくると思って
あ
て。
ともう一つパターンがあるの、左に落ちるパターンよね。タバレスが上がって、スミスローが中絞るみたいな。とは、全然、もう現実
そう
的じ
だ
ゃ
ね、
ない
ジャ
かな。
カ
まあ、個人の
左落ち
時に、
か。
こういう感じか。こういう感じになる。まあ、それだとやっぱロコンが真ん中よね。まあ、こんな感じのイメージ。かな。とかは、まあ、いや、まあ、これだとまあ、レーンのすみ分けもしやすいっちゃしやすい
まあ確かにスミ
し、
スローを使うんだったら、確かに今の図で見るとすごいイメージしやすいですね。確かに。
とかは、まあ、なくはないんじゃない？やっぱりこの形は。っていう気は、するかな。まあ、だから、左サイドの課題がレーンのすみ分けだったわけでしょ？その前節のね。同じメンバー
そう
でや
でする
ん
ね。
だったら、よ
本当
り
に。
そこを整理するっていう意味では、ジャカの左落ちっていうのは個人的な一つの手段かなというふうには思いますよ。まあ、ちょっとね、相手がまずどう来るかが分かんないんよ、このチームはな。なんか左に落ちたって、これいいね。なんかこう、闇落ちしたみたいな。左落ち、左翼になっちゃった人みたいな。左に落ちた。
あ、でも、いずれにしろ、本当ブライトンとこのセインツの2連戦が本当大切ですよね。
そこが終わると、
うん、い
チェ
や、
ル
こっからなんですよ。
シー、ユナイテッド、ウェストハ
からなん
ム
ですよ。
かな？
チェルシー、ユナイテッド、ハムなんですよね。はい。
になるわけですよね。そこを考えると確かにここ2つはちゃんと勝っておきたい感じはしますし、やっぱノースロンドンダービーでスパーズより上に行けるかどうか。なのと、ちょっとここに来てチェルシーの組む気が怪しい
うん。怪しいです
ので、
ね。
そこがどうなるかですよね。ただ、この両チームはアーセナルより明らかに残りの日程が楽なので、そこ
楽です。
も、
本当に楽です。
ちょっとなんとも言えないんだが、日程で言えばチェルシーは相当、なんていうの？相手はいいけど、詰まってるの
そ
よ、
う、
とにかく4月
3
は。
日に、3日に1回ぐらい試合あるんじゃないかな、きっ
そうで
と。
す。レアル・マドリードと試合した後に、明日サウサンプトンやって、水曜にもう一回レアル・マドリードやって、FA カップのパレス戦やった後に、アーセナルとの試合やった後、なんか2日でまたウェストハム みたいな試合なんで、もう全然、
すごいよね。
全然、パンパンです。で、ここに来て調子が良さそうなのはトッテナムですかね。
まあ、間違いないですね。
今のところ、まあ、負けちゃったユナイテッド戦を除けば6、7戦、えー、6、リーグ戦で言えば6戦5勝。
そうですね。
で、複数得点、直近5、6試合全部複数得点ね。要は4点、5
ああ。
点、2点、2点、3点、5点。めっちゃ取ってる点。ここだけで11、13、16、21点取ってる。6試合。直近6試合で。1試合平
あ
均
れだけ不調だっ
3.5
たケイ
点
ン
ぐらい。
が、なんだかんだもう2桁乗せてんすもんね。
そうね、ケイン。まあ、アタッカー陣がね、軒並み調子良さそうなのはあるかな、
そうで
ポイ
す
ントと
ね。
して。まあ、エバートンとかもサッカーしてなかったですけどね、トッテナム戦は。全然しなかった。
エバートは、本当ちょっと
やばい
怖くなっ
ね。
てきて。
まだ見てないけど、バーンディー戦は。やばいね。やばいね。もう やばい。まあ、だから一つポイントなのは、ノースロンドンダービーの時のやっぱ上下関係かな。まあ、上にいるなら引き分けてもいいと思うし。まあ、やっぱ
はい。
り、勝たないとっていう、いや下にいるのは勝たないとダメだし。で、勝っても逆れないと、もう、多分厳しいっていう。
スパーズはアーセナル、まあ、ノーロンまでの対戦相手を見ると、ビラ、ブライトン、ブレントフォード、レスター、リバプールですね。
まあ、楽ってほど楽でもないもんね、この5試合は。
多分その後なんですよね。スパーズが楽なのは、その後が、
バーンディと
まあ、そうで、
ノリッチ。
そう、バーンリー・ノリッチなんで、最後が。一方のアーセナルはというと、スパーズまでがブライトンでセインツ来て、チェルシー、ユナイテッド、ハム、リーズ、スパーズになるんで、まあなかなかここが、本当にこの、チェルシー、ユナイテッド、ウェストハムでどんだけ勝ち点詰められるか、です
トッテナム
ね。
は撤退守備相手にするのは苦手ですかね。まあ比較的。ただ、クルゼフスキーが入ってそこはちょっとだけ良くなりました。なので、それは厄介ね。やっぱりね、トッテナムってみんな、アタッカー陣がこう縦に縦に行くわけ。こう、縦のベクトルが強いわけですよ。で、そこの絶対性で押し切る部分があるんですけど、クルゼフスキーだけは、この横のドリブル使うんですよね。まあ、だけってことはないけど、そういうプレーが得意な選手なので、そこでこう、一つ、横ドリブルってすごい大事なんですよ。なんかこう、一回、その相手のディフェンスラインの足を止めるっていう意味ですごい大事なプレーで、そういう意味で、撤退の相手守備を壊すのに、横にドリブルするってのはとっても大事なことだと僕は思ってます。それができるクルゼフスキが入ったことで、ちょっと一つ、まあ、撤退守備のところはうまく壊せるよう になってきた部分はあるのかなっていう感じはする。でも基本的には苦手っていう認識で合ってると思います、僕は。タバレスとかいろいろ聞いてると、上位相手には後ろ様もあるのかな。あると思う。だホールディングとかが出てくるんだとしたら、そういう試合になるのかなっていうのはちょっと、あり得るよね。だからこそ、例えばじゃあ、今度さっきの言った逆で、トッテナムが上でね、ノーロンを迎えたときに、引き分けが OK になってくるでしょ？向こうからしたら。ね。
そうです
引き
ね。
分けが OK のチームが出てくるわけ、そこまでに取りこぼしちゃうと。まあ、チェルシーのスタンフォードブリッジもそうだし。っていうふうなチームに、後ろ5枚にするって、あんま意味ないじゃない。
と、その通り。
っていうことだから、まあ、どうかな。僕はでもちなみにクルゼフスキーはアーセナルには全然合わないと思ってるんで、アーセナルには来れなくて結構と思ってます。今でも思ってる。それは
まあ、私もクルーズフスキーはいらないって言ってましたよ。
僕はそもそもプレミアに合わないと思ったんで、会ったこと自体にはびっくりだけど、だからといってアースに欲しいかって言ったら絶対ノース、僕は。余裕でノース。今でもノース。そんな感じですかね。ベントス何してくれてんねんっていう後半ですね。まあ、そうか。アルトゥールの話もあったし、ヨラホビッチャ持っていくし、みたいなことか。
だからね、やっぱ来季の補強方針も、まだちょっとこの CL が分かりかねないことには進まないでしょうからね、きっと。
まあ、
どうなんだろ
そうね。まあ、それは最後までも決まらないですから、結果的には
うな。ああ、
ね。
そうですね。
まあ、でも、チェルシーのチャンピオンズリーグ敗退が決まりそうなのは、ちょっとは朗報じゃないですか。そのアーセナルの CL 出場権にとってはね。要は、チェルシーの CL プラス5位以下と、ウエストハムの EL 制覇プラスと5位以下が両方コンボで決まっちゃうと、まあ、プレミアの4位は出れないわけですから
4位がダ
ね。
メになっちゃうんですね。
まあ、その時はアーセナル4位に入ってそうだけどな、さすがに。チェルシーが5位以下なら。さすがにね、入ってそうではあるが。どうだろうか っていう感じではありますけど。まあでも、それでもね、どうかな。まあまあ、そこは苦しんでくれ、落ちてくれた方が、まあ、安心して残りは見れる気がしますね。まあ、そうね。船島さん的には、ね、
う
精神的な、
わ、
ジョナサン、
難しい。
デイビッド投手なのか。
難しいね。
ヌニエスいい選手でしたね。見ましたけど
いや
ね。
いや、最初はね、私ね、ジョナサン・デイビッドめちゃくちゃ推してたんですけど、今シーズンちょっとここ最近のパフォーマンスいまいちなんですよね。ちょっ
そう
と似
ね。
てる感じが。
リュウの試合も見たけど、あんまりインパクトに残んなかったか
そうなんで
な。
すよ。
チェルシーとのね、CL 見たけど。
若さゆえのままかわかんないですけど、で
ヌ
も
ニエスの
ヌネ、
方が、
確か、高かったですよね、結構ね。
高いと思います。
あれ、いくらだっけな、結構してたんだよな。
いや、ほんと、ウラホビッチに払うぐらいはかかったんじゃないか
そうそう、あ、そう、
な。
そんぐらいいきましたよね。
まあ、ポルトガルだ
7000
か
万
ら、
ぐらいいった
そういう
の。
感じの価格にはなりそうですよね。ただ、まあ、ヌニエスは、まあ、今季調子もいいし、あんまり苦手なことはなさそうじゃないですか。っていうのがやっ
あ、
ぱりち
まあ、あ
ょっ
と得点パ
と、
ターンもすごい豊富な選手ですよね。
体も張れるし、まあ、かなり、ウラホビッチはちょっと安いか。
2
6700万
作く
ユーロっ
らい、
て
押
こ
し
と
め
は。
くらい。すげえな。
アタッカーの話で言うと、キャルバートルインを辞めちゃったみたいなソースもありました
なんか
ね。
そんなの見ましたね。
今季は不調だからって書いてあった。
したら本当誰とんだろう
ねえ、イサクはまだ目が残ってるけど。 まあ、ここは夏になってみて、またいろんな話が出てくるような気もしますけどね。
まあそうですよね。ただ、やっぱりラカゼットを来年もセンターフォワードでファーストチョイスで使ってるとは思わないので、
ジェズス、
そこは。
ジェズス、
いやね、
ジェズ
僕もね、
ス、
僕もジェ、ぼ、僕、僕は、僕ね、
ジ
ジェズスなんですよ。僕はジェズスすごいわかるんですよ。
ラカゼットがいなくなるならってこと？ジェズスって。
そうです、そうです、そうです。ラカゼットいてジェズスじゃ、全然意味ないと思うんですけど。
ラカゼットがいなくなってジェズスでもう一枚取るっていうのはわかる。ラウタロも一緒。ラウタロも一緒かな。
多分同じだな。
だって、アラテタのコメントを見る限り、まず、ボールをゴールにぶち込むことだみたいな感じじゃなかった？ストライカーの補強条件って。
そうで
多分
す。
それだとジェズスでもラウタロでもないね。多分ね。
違いますね。だからまあそれこそブラホビッチだったんでしょうね。イ
そう
メー
いうイ
ジは。
メージですよね。で、まあ、ヌニエスもそういうイメージ
ヌーニス
だ
もそう
し、
いう
まあ、
感
レバン
じ。
ドフスキはまあ確かにそうよね。そういうイ
そうで
メー
す
ジ
ね。
で。ラカゼットを残すかどうか。俺残すと思うけどな。どうかな。楽観視しすぎ？残すと思う。
私も、残すっていうか、ラカゼットが残るかどうかなんだよな。
まず延長波を出すかどうかじゃないですか。まあ、延長波を出す
ああ、
っていうあたりもね、
そこは出すんじ
確
ゃ
か
ないで
に。
すか？ただ、
受け入れるかはまた別っていうね。
そうですね。
でもさ、
年齢構成的に考えれば、出すのは当然かなと思うんですけどね。そ
補給
の、
量
オファーをね。
出せなくない？要はその他の、まあ、アトレティコだって厳しいでしょ、財布事情。
でもリオンだっつうんですよね。ずっとリオン出てますよね。
いや、だって他、まあ、そこ男気なのかな、給料。
どうなんですかね。
厳しいけどな。どうかな。まあ、チャンピオンズリーグ出場権が入るか入らないかもね、そこもかなり
もう
決まると思
全
う
部この時期は
し。
そこに執着しますよ。
ただまあやっぱり基本は、まあバログン以外に2枚欲しいっすよね。バログン、マルティネディ以外に。
いや、ほんとそうです。
真ん中は。で、まあラカゼットと誰かなのか、それとも2人とも新しいのかっていうのはもう、方針としてはそうだけど、そんなにお金あんの？うちって。このね、夏多分、試合出場権取ったら層を広げましょうみたいなこと言うけど、そんなにお金あんの？
いや、うちの、あれですからね、ローンプレイヤーだけで、1
そう
億
か、
1000万ポンドの価値があるみたいですから
ローン
ね。
プレイヤーがいるのか。まあ、
ロー
そう
ンプレイ
か。
ヤー売りさばくみたいです
まあ、
からね。
バックラインはそう
果たして
か、
お金になる
確か
のかは
に。
知らないけど。
バックラインはまあ、なんとかなるか。補強なくても。ってなると、やっぱ、
荒れる発言をすれば、タリバーを売ればいくらなんだかっつう話じゃないですか。
なるほど。確かに。
ありますけど、私は残ってほしいですよ。アーセナルにいてほしいけどね。
もうわかんないよ。多分、あれだからサリバの法則って言って、今のチームの出来が悪いほどサリバへの期待値が上がるっていう法則がもう学会発表されてます、すでに。
もうそれ3年ぐらいずっとそうだったから。
非常に、ロンドンの大学からすでに論文が出てます。チームの成績が悪い時ほどサリバへの期待値が上がるっていう。
サリバー、そうだね。
でも分かんないもん。もうたまに聞かれた、結構聞かれたけど分かんないよ。見ないんだから、プレミアの。あともう30秒になっちゃいました。というわけで、勝敗予想ね、スコア予想ですよ、スコア予想。
久しぶりにやりましょうか。
やろうね。まあ、2-0でしょ、ここは。
勝ち。
いや、そこは
当
勝
然
つ。
勝
ここ
ち。
は勝てると思う。 買ってほしいとか。
私言っていいですか？私、ここ多分ね、本当に、5-0ぐらいいくと思いますよ。勝つと思い
マ
ますよ。
ジ？
いや、マジマジ。予言しておきます。マルティネッリが爆発します。センターフォワードで出てきます。よし。
あれ、急になんでそんな急になんか本編じゃなくて終わります？